皆さん、こんにちは。私、日本マイクロソフトで開発者向けに、技術情報啓蒙活動しております、佐藤と申します。で、本日はメトロスタイルアプリによるタイルの通知と活用ということで、ユーザー様が Windows 8を触れたときに出てくるスタート画面、そこに並ぶものをタイルというんですけども、そのタイルは皆様アプリケーションデベロッパーの方、デザイナーの方が作る画面になります。で、このタイルがいかに利用するユーザー様にとって役に立つのか、あるいは役に立つために皆様開発者の方は何を行っていけばいいのかということを中心に情報提供させていただきたいと思います。で、本日のアジェンダとしては、基本タイル、そしてライブタイル、トースト通知、そして Windows プッシュ通知サービスという、この4つについて触れていきたいと思います。もう一度繰り返します。皆様が作ったアプリケーションは Windows ストアを経由してエンドユーザー様にダウンロードされ、利用され、そしてスタート画面にアプリケーションが配置されて、そのスタート画面をいつも見ながらユーザー様はアプリケーションが提供するサービスを受け取ります。皆様はこのタイルを、そして通知の機能、これを活用してアプリケーションに躍動感を与え、ユーザー様が常に触り続けたいと思うようなアプリケーションをぜひぜひ作っていただきたいと思います。それではタイルに入りたいと思います。すでに Windows 8コンシューマープレビューをインストールされて使われている方もいらっしゃると思いますし、また本日のイベントで初めて実際に動くものを見ていただいた方もいらっしゃると思います。タイルというのは Windows 8のスタート画面に表示されるアプリケーションのアイコン、ショートカットであると同時に、そこに対してさまざまな情報を表示し、よりパーソナルな環境、より自分にフィットした環境を提供することができる機能になります。ですので、アプリケーションの延長としてこのタイルというのはぜひぜひ活用していただきたいと思います。では、まずタイル、どんなものがあるかというと、一つ、基本タイルというものがあります。これはスタート画面に表示されるもので、指で触る、もしくはマウスでクリックすることでアプリケーションが起動したり、アプリケーションの切り替えに使われる、いわゆるランチャーのような役割、アプリケーションのショートカットのような役割をします。大きく2つのサイズがあります。1つが正方形、スクエアサイズというもの、もう1つがワイドサイズ。この2つのサイズがあるんですけども、デフォルト、必ずアプリケーションデベロッパーの方が用意しなければいけないのが、この正方形、スクエア型のサイズの方になります。このワイドのものはオプションになります。また、このアプリケーションのタイルはマニフェストで指定します。また、後の方でお話しするんですけれども、この2つのスタイル、どちらもライブタイルと呼ばれる更新機能をつけることができます。イメージとしては、アプリケーションのアイコンの部分が入れ替わって、タイルの部分が入れ替わって、アプリケーション側で何か情報を通知する、この例ですと写真になるんですけども、文字、後半の方でお話しするバッジというのもこの中に表示させる、追加することができます。先ほどライブタイルという言葉申し上げたんですけども、ライブタイルというのは何かというと、先ほどのスライドで見ていただいた通り、アプリケーションのタイルを情報によって更新させる、躍動感あるようなもの、生きているようなものということで、ライブタイルというふうに命名しております。じゃあ、実際ライブタイル、これ作るためにはどうしたらいいんでしょうか。非常にシンプルです。テンプレートの種類としては約30種類用意しております。その30種類のテンプレート、XML ベースで与えるんですけども、その XML ベースのテンプレートを使ってテキスト情報、画像情報を設定していきます。使用できる画像は JPEG ファイル、もしくは PNG ファイルの2種類になります。また、オプションとしてパタパタパタパタパタっと画像を切り替えていくようなプレビューといったような機能も持たせております。また、このタイルの更新方法なんですけれども、アプリケーションの中のローカルのコードで直接更新することもできますし、その情報をクラウド上、もしくはウェブサーバー上に置いておいて、そこからアプリケーションがポーリングしたり、 プッシュ通知したりすることでタイルの更新情報を得てタイルを更新するということができます。非常にユーザー様にとっては便利な機能です。実際に用意されているテンプレートを30種類ほどと申し上げたんですが、その中で代表的なものいくつかのパターンがございますのでここに展示させていただいております。です。アプリケーション、メールのアプリケーションであったり写真共有のアプリケーションであったり音楽のアプリケーションであったり、画面の下の方を見ますと飛行機のアイコンがあってフライトって書いてます。フライト情報、チケット情報であったり、もしかすると例えば e コマースでお買い物して自分の買ったものが今どこに配送されているのかというのをこのタイル上に表示するのもユーザー様にとって役立つことかもしれません。こういったようにタイル、さまざまなタイルがある。そしてそのタイルというのは XML ベースで設定されたテンプレートを使ってそのテンプレートの中に文字、写真へのリンク等を組み合わせてタイルに与えてあげる。そうすることで更新されます。今この2つなんですけども、左側の下の方があれはあの画像ですね、画像ファイルになってます。次フォトってなってますけども左側の下のは文字になってます。これもすべてテンプレート別で設定していきます。でライブタイルというのはこういったように更新させていくものです。と今アイコンずらっと並んでタイルがずらっと並んでる右側にちっちゃな四角、ちっちゃな丸、数字表示されているのは見えたかと思います。これ何かというとバッジというものです。このバッジもユーザー様に対して利用しているユーザー様に対して注意を促す、喚起するという意味で非常に重要なツールです。やはりタイル全面を使って更新させるとちょっとノイズが出るよね、ちょっと見づらいよねといったような時、そういった場合にこのバッジを使って更新させるといいかと思います。いくつか用意して規定で用意します。一つが数字です。1から99までの数字を設定することができます。もう一つが画像といいますか、グラフと、グリフと言ってるんですけども画像です。全部で10個です。なんか動機のようなマーク、その他信号のようなもの、音声を再生するようなプレイヤーのようなもの、そういった全部で10種類のものは規定で表示されております。タイルにテンプレートで画像文字をこう与えていって、さらにバッジを与えたとき、このバッジというのは必ずタイルの一番上に表示されます。このバッジがユーザー様に対して一番注意を促す、かつちっちゃく知らせる、そんなにこう劇的に変えることなくステータスを上手に知らせるツールとして使えるかと思います。1から99は例えばメールの未読とかでも使えますよね。もしかすると会社の社内のシステムをメドレで作られた際に未読情報、ワークフローの未読情報を表示させるといったこともいいかと思います。非常に便利なツールです。でこれらの通知の仕組み、これらの更新の仕組みの中でタイルを単純に更新かけるだけではなくて、そのタイルの更新に対してキューイングを通してあげて、タイルの更新をキューを使って更新させることができます。それ通知キューと呼ばれるものです。通常タイルはキューの一番最後に来たものだけをピックアップして表示させるんですけども、このキューを、プログラム的にもう一回何遍も読み込んでくださいという、命令を一行与えることで過去5回分の更新情報をタイルが読み込んでいって通知させていく、切り替わっていく、そういったような仕組みを持っています。それをローカルのこの環境に持ち合わせております。そのキューに対してクラウドサービスから更新する情報を与えるのか、ローカルのプログラムの中で与えるのかというのはプログラムの中で書いていただくことになります。こんな感じで更新されてきます。もう一つ便利なツールございます。セカンダリータイルというものです。通常アプリケーションの起動、タイルからアプリケーションを起動した際にアプリケーションの中をこう深く深くたどっていくと、 もっともっといろんな情報あるかと思います。先ほどちょっとコマース、e コマースの例を出したので e コマースの例を言わせていただきますと、メトロスタイルアプリケーションの中で例えば購買する、購入していただく、商品を買いました。それに対して、3つのアイテムを選んで注文番号がつきました。じゃあその注文番号が今荷物をピッキングしているのか、それとも商品を運送会社に渡して運送しているのか、運送中どこに来ているのか、そういったものを注文番号ごとに置いたいというケースがあるかと思います。どうしてるのかなって考えてみると、ちょっと妻と会話してみたらは、いや荷物が今朝近くの例えば杉並のどこどこに届いたって、それ見れてるだけでちょっとワクワクして、ああもうちょっとでこう生活が変わるものが何か届きそうで嬉しいよねみたいなことをボソッとつぶやきました。多分本当にそういった些細な変化、自分の中にこう物が近づいてくるんだって、そういった変化をアプリケーションを起動させるんではなくて、スタート画面の中で表示させてみせることで、ユーザー様にとってすごくこうワクワク感が高まってくるわけですよね。そういったものをアプリケーションを起動させるんではなくて、例えば注文番号ごとにもう一つのタイルを設置してあげて、そのタイルの中のライブタイルとしての更新情報を見させてあげて、でももうちょっと細かいのを見たかったらタイルをポチッ、セカンダリータイルをポチッとクリックして詳細見るというようなアプリケーションがもしかすると作れるかもしれません。セカンダリータイルはアプリケーションの機能と全く同じものの中で同包しています。ではここでスタート画面とタイルの簡単なデモを見ていただきたいと思います。今こちらがデモ用の PC の画面です。 Windows 8コンシューマープレビューが入っています。で今スタート画面が開いて、アプリケーションが入っている状態です。ちょうど真ん中のところに株 .com 証券の株価情報を見るアプリケーションが動いています。これはライブタイルです。で他にも例えばちょっとやってみましょうか。このゲームなんですけれども、はい、ちょっとゲームします。ピッピッピッピッ、よいしょ、なんか上手にできないですね。食べましたと。これなんかこう星3つつかないとなんか悔しくてもう一回やりたくなるんですけど、デモなのでちょっとここで止めます。今このゲームのスコアの部分が変わったのが分かったでしょうか。4って数字が出て星4つってなってたのが星5つになりました。こういったようにゲームの進捗状況を例えば表示させる、これもライブタイルの機能になります。で上のライブタイルは1回だけ更新させるための更新するライブタイルになってます。下の株 .com 証券のタイルはこのようにこうくるくるくるくる回ってます。循環型のそのタイルです。常にこう通知させるようなことをしています。その他にもタイル機能では、小さくすることもできます。小さくした状態でもタイルというのは更新されてライブタイルとして機能します。じゃあこういったタイルをどうやってアプリケーションで作っていけばいいのか、デモを見ながら、作り方のデモを見ながら確認していきたいと思います。ビジュアルスタジオを起動します。でここで、テンプレートを選択してアプリケーションを作っていきます。テンプレートの種類としては JavaScript を選んで、今回タイルの部分だけ見ていただきたいと思いますので、ブランクアプリケーションを選びます。アプリケーションさん OK しました。そうしますとアプリケーションが作成されます。はい、基本的な HTML ファイルと JavaScript のファイル、イメージファイルいくつか並んでおります。でここに、ファイルをちょっと与えましょう。ピング。コピーして落とすっていうやり方でもいいんですけども、実は Visual Studio 結構便利になってます。でこのタイルの情報はアプリケーションのマニフェストファイルの中で設定していきます。今、ソリューションエクスプローラーの中からパッケージ .appx マニフェストというファイルを開きました。でここのアプリケーション UI というタブからいくつかの設定情報を行っていきます。まずタイルのロゴアイコンをどうするのか、参照で
デスクトップで、ピングで、ここのサイズは 150×150 ですので 150×150 のファイルを選びます。続いてオプションで設定できる幅広のタイプです。ワイドロゴは 310×150 のこちらはピングファイルですかね。ピングファイルを選びましょう。同じくピングワイドのものを設定しました。で小さいロゴということで、デスクトップのピングファイルの中の 30×30 を選びました。全然違うフォルダーにあるものも、ビジュアルスタジオの中にこうコピーして取り込まれていきます。でこれで、基本的なものを設定しました。あとは名前の表示です。表示名な長いですね。よいしょ。長い表示をしますと。とりあえずアプリケーション名、長い表示をしますにしました。で、短い名前ということで、短い名前と。で、この名前の表示をロゴに、どのロゴに表示するのかっていうのを選択することができます。ここでまあ全てのロゴを選びました。で、単色、背景色、OK ですと。で、これでローカルコンピューターで実行としますと、でタイルのデモですのでスタート画面いきます。今追加したアプリケーションはこちらです。よいしょ。小さくする選びますと小さなアイコンが、大きくするって言いますと大きくアンコが、でカーソルを合わせたときにポップアップで表示されるところがアプリケーション名、長い名前ですと入力したんですけど長い名前、これが表示されます。タイルの中に表示されるのはアプリケーション名の設定したもの、小さい方ですよね、下の方で設定したもの。ポップアップで表示されるのは長く設定したところ、その名前が表示されます。よいしょ。これいいですかね。OK。よいしょ。そしてデスクトップ切り替わりました。じゃあここで終了させましょうか。タイルの設定はこんな感じで行っていきます。これがまあ基本タイルの設定の部分です。じゃあさっき見ていただいた小さいロゴってどこで使うのかな、気になるかと思います。例えばアンインストール、今アンインストールボタンを選びました。小さなロゴがこういった場合にアンインストールの画面等で使われていきます。その他ちょっとアプリケーションをたどる口をいくつか見ていきましょう。検索で見ていただくと、こちらですよね。アプリの一覧のどこでも長い眺めを表示します。先ほど作ったアプリケーションを表示されます。こういった部分に使われております。はい、今基本タイルを設定しました。じゃあちょっとライブタイルどんな感じなのかな。ここからは実際にコードを書くので、すでに作ってあるものを使わせていただきたいと思います。よいしょ。で今回先ほどのプロジェクトに、ファイルを一つ、あとボタンをいくつか追加しました。これを私作ってきたものです。行数としては多分数行ですよね、数十行です。でまずライブタイルの更新の部分見ていきましょう。もうめちゃくちゃ地味ですよね。ライブタイルピン止め、セカンダリータイルライブタイルにトースト通してもめっちゃ地味なんですけども、 SDK のサンプルでもこういった機能実装されてるんですけども、こうすごく汎用的に作ってあって、ちょっとポイントが見づらくなっているので、そこのポイントの部分だけギュッと凝縮して用意したのが今回のデモのコードです。ですのでちょっとかなりこう画面そのものもかなり地味に作ってますけども、まあライブタイルポチッと押すと何が起こるかというと、今アプリケーションとして追加したのはこちらなんですけども、ここで追加されたアプリケーションが更新されていきます。で実は今このコードの中で5回分巡回して表示しなさいって設定をしてます。ですので、よいしょ、もう一回ライブタイルってボタンをポチッと押す、ポチッと押す、ポチッと押すと押しまくると何が起こるかというと更新されます。もうちょっと待ってると、もうちょっと待ってると更新されます。時間がちょっと微妙に違うんですけども、更新されます、更新されますということを繰り返すものができます。 通知タイルに表示させる文字を変えていくことで、もしくは画像を変えていくことで同じコードで巡回させていく、そういったものも1個のコードの中で実現されております。じゃあ実際この通知の部分をさせている部分ってどこか、コードに移りたいと思います。今この Enable Tile Update Notification Queue っていうメソッド書いてるんですけど、これをコメントアウトすると先ほどのローテーションする通知っていうのはピタッと止まります。中で行っていることは非常にシンプルで、タイルのアップデートする仕組み、クラスライブラリを抜いてきて、そこで値更新しなさい、 True を設定します。規定値は False になっています。最後にアップされたものが表示されるふうになっております。ですので更新させるためにこういったような値を設定して、更新しなさい、更新しなさいということを行っています。あとはコードですよね。コードの中でこう、読んでます。呼ぶ場所は別にここでもなくても全然大丈夫です。便宜上今ここの中に入れてるだけです。また何回も呼ばなくても一度だけ呼び出せば大丈夫です。で実際にライブタイルを更新してる部分のコードちょっと見ましょうか。よいしょ、ちょっとこちらを広げて、ここですね、コードの全画面表示をシフト取ると、非常にコードとしてもシンプルです。これくらいのコード量です。でこのコードの中で何やってるか、あ、そうだ、使っている言語は JavaScript でやっております。この JavaScript なんですけども、 C シャープのコードでも、C++ のコードでもほとんど同様です。更新というのは全ての言語でできます。で今回は JavaScript で作っております。でここで、ノーティフィケーション、通知のメカニズムを呼び出して、テンプレート、ビルトインされているテンプレートを抜き出します。テキストワイド、タイルワイドテキスト01、02、03、04というふうにいくつかあります。それを抜き出していきます。そして値を XML の処理ですよね、 XML の処理で値を設定してあげて、通知のメカニズムの部分に入れ込んであげて、アプリケーションの中からアップデートするということを行っています。非常にシンプルです。全画面表示戻しましょうか。もう少しデモ見ていただきたいと思います。よいしょ、続いてピン止めです。セカンダリータイルを作って、それをスタート画面にピン止めするという部分を見ていきます。ポチッとクリックします。で今セカンダリータイルって出てます。ここで WDD のデモで設定としました。でスタート画面にピン止めする、 OK をします。でこの表示するポップアップする画面もクラスレベルの中でビルトインされております。ですので自動的に追加させるではなくて、ユーザーさんにノーティファイ、通知してここから追加させるということを行います。じゃ追加したものを見てみましょう。アイコン画像ですとかも全部プログラム的に中で同じものを取ってくるというコードを書いてますので同じ画面になります。セカンダリータイルも小さくすることが可能です。大きくする可能です、はい、じゃあもう少しこれを工夫していきましょう。セカンダリータイルもじゃあライブタイル更新情報させたい、荷物の配送のようなシナリオでどこまで来たのかをセカンダリータイルに出していきたい、セカンダリータイルもライブタイル化しよう、押してみます。ポチッ、セカンダリータイルをライブタイル化しました。見ていきましょう。そうするとセカンダリータイルがこういった形でライブタイルとして表示されます。小さくしても同様に小さいサイズというふうに表示されます。中のコード、これも見ていただきたいと思います。で疑問出てきますよね。ここでセカンダリータイル今1個作ったけど2つ3つ4つって作れないのみたいな質問あるかと思います。それもコードの中で解決していきたいと思います。よいしょ、セカンダリータイルを、追加するコードも がこちらになります。ピンセカンダリタイルというメソッドを用意してその中でコードを入れております。ここまでがタイルを設定するためのセカンダリタイルに与えるためのテンプレートに基づいた事前の情報設定のコードです。そしてリクエストクリエイト作ってくださいっていうここのコードの部分で先ほどのポップアップの画面を出してユーザー様にこうポチッとボタンさせる画面を出させています。それはここの部分です。ここの部分が表示する部分でここまでの部分がタイルの設定ですね、設定になります。まずアプリケーションの中のピングファイルを直接読み込むために MS-UPX っていうプロトコルを使って抜き出していきます。これお約束のコードですので、アプリの中に入れたものもこうやって抜けるんだなというふうに覚えてください。その中にここアプリケーションタイプでリソースに組み込んだらどうなのかとかありますけども、それは SDK 等で確認していただきたいと思います。そして設定する文字ですとかを入れていきます。でセカンダリタイル、セカンダリタイルは先ほどの、ライブタイルと違ってテンプレートの形が規定で決まってます。正方形、オプションでワイド、そしてそれぞれ何を表示するのかっていうのを設定していきます。でここでセカンダリタイル、タイルを作成しました。でここがポイントです。先ほど複数個持てないか、ライブタイル、セカンダリタイル複数個持てないのかな、どうなのかなってことをお話ししたんですけども、タイルごとに ID を持たすことができます。ですのでここのセカンダリタイル .appPinTile ってこうなってますけども、ここをアプリケーション側でユニークに追加し上げること、 ID としてユニークに追加し生成し上げることによって、例えば注文番号ごとにタイルを作ってあげるということが可能になってきます。じゃあ続いてセカンダリタイルをライブタイル化したという部分を見ていきましょう。複数のセカンダリタイルがあるということをお話ししましたので、その自分が今更新したいライブタイルとして更新したいセカンダリタイルがあるのかどうかをクエリ検索してチェックします。存在チェックします。そしてセカンダリタイルのをライブタイルとして設定していきます。ここまでですよね。もう基本的に XML の処理、そして最後処理したものを入れてタイルを指定してあげてアップデートするという流れです。非常に非常にシンプルです。そうすると弱いまだですね。そういうことを行っていくと、先ほど見ていただいたデモで見ていただいたこちらのタイル、セカンダリタイルも持たせて、メインのタイルも持たせて通知させるといったアプリケーションが出来上がってきます。じゃあこちらはスタート画面からピン止め外してみましょう。今デモンストレーションでスタート画面に表示されるタイル、またタイルの作り方はアイコン、ピングファイル等で用意して設定してあげる、マニフェスト上設定してあげることで正方形のもの、オプションの長方形のものが作れるんだなということを見ていただきました。そしてそれぞれの机型、長方形、どちらもライブタイルとして更新させることができるということを見ていただきました。アプリケーションごとにデータを、このデータに対してこうアクセスさせたい、それをセカンダリタイルとして設定してあげてスタート画面に表示させることを見ていただきました。またそのセカンダリタイルもライブタイルとして更新させることができるということを見ていただきました。それが非常にシンプルな XML の操作で実現できるということが分かったかと思います。続いてトースト通知です。このトースト通知もものすごく重要です。アプリケーションが起動していない、他のアプリケーションを操作しているというそういった状態の時に、何かこうポンとポップアップで通知させる、そういった機能がまあトースト通知になります。もう少し硬い言葉で言うと、アプリケーションのコンテキストの外、コンテキストが起動していない状態、もしくはアプリケーションが 一番前面に出ていない状態で一時的にメッセージを表示するのに使います。分かりやすい代表的な例としては時計のアラーム、そういったものがこのトーストになるかと思います。5分後にトーストを出してください、他の仕事をします、ポーンと出して5分後、あ、出ましたといったようなものですよね。一時的なものです。そういったものに使います。ただこのトースト通知は闇子にポンポンポンポン出せばいいというわけではないです。ユーザー様にとってトースト通知が出すぎることはストレスになります。またそのストレスにならないように、今の RC 上は確かポンポンポンって3つですね、3つ一番表示されて、あとは待機した状態になっています。またユーザー様はこのトースト通知そのものをアプリケーションの設定としてオフにすることができます。またその設定の部分はアプリケーションの中に持たせるんではなくて OS の設定でこのアプリケーションは通知させないといったような設定させることができます。皆さんがどんなにこうトーストでこう出したい出したいと言っても、あ、ちょっとこのアプリちょっとトースト出しすぎてうるさいななんてこう思われてしまったらば、じゃアプリの設定をオフしようと、そういったことになってしまいますので、上手にそのトーストとデザインする必要があるかと思います。ただこのトーストをやっぱり上手に使っていただくと、そのトーストをクリックして際にアプリケーションの中のこのデータをアクセスしてもらいたいといったような動線を作り出すことができます。ですのでその上手な動線作りの中でもこのトーストというのは役立つかと思います。トーストの更新そのものも、先ほどのライブタイルの更新と同様にローカルの中でトースト通知を出しなさいという設定のほかに、クラウド上からプッシュしてトーストをポンと出すといったこともできます。またこのトーストもライブタイルと同じく XML ベースでテンプレートを用意されていて、そこに値を設定して表示するというやり方、テンプレートのアーキテクチャを取っています。非常に同じようなコードでトースト表示もできます。でトーストの代表的な例としてこちら2、4、6、8つ用意しました。写真付きのもの、アイコンのもの、あとは文字だけのものもありますよね。こういったようなトーストのレンダリングオプションとあります。これを全部テンプレートベースで行っていきます。先ほどのライブタイルのデモで見ていただいて、デモのコードで見ていただいたように、XML の中にこう画像を設定する、文字を設定するということを行っていって、このトーストを作っていきます。じゃあそのトーストをサーバーサイドから通知させるにはどうしたらいいのか。それを利用するのが Windows プッシュ通知サービスになります。Windows プッシュサービスは Microsoft が提供しているプッシュ通知サービスのサーバーサイドじゃなくてクラウドサイドの技術です。類似するものとして Windows 本の Microsoft プッシュサービスだとか、プッシュノーティフィケーションサービスかな、そういったサービスもございます。それぞれやっぱり特徴ありますので、技術的には今分けた状態になっております。このタイル Windows プッシュ通知サービスは Windows 8のタイルやトーストの通知に有効活用することができます。こういったクラウドサイドの通知技術を使うことで、デバイスがの中のアプリケーションが動作していない、そういった状態でもプッシュ通知させて、通知されたものをPC の中の Q のシステムが理解して、そこから読み込んでノーティフィケーションを表示させる、アプリケーションのノーティフィケーションを表示させるということができます。またこの Windows プッシュ通知サービスは今無償のサービスになっております。デベロッパーの方は利用することができます。可能です。無償です。非常に100万人ですとか何億人というユーザーに利用するためのツールとして使えるかなと思います。で実際にそのプッシュ通知をアプリケーションから側から利用するときにどういう手順を踏むのかを図で模した形で説明していきます。数字の1、2、3というふうに図に書いております。まず、図の説明していきますね。左側なんかの Windows 8メトロスタルアプリで、その下の方に水色のノーティフィケーションクライアントプラットフォームって書いてます。このノーティフィケーションクライアントプラットフォームというのは WinRT の中から用意されている、ノーティフィケーションクライアントの、クラスレベルだなというふうに認識していただきたいと思います。そして、上の水色じゃない、水色の上にある、 黄緑ですかね、ライム、この色の部分、クラウドサービスって文字が書いてるんですけども、まあ、ここはアプリサーバーというふうに理解していただければいいかと思います。実際にこのクライアントに対して通知しますといったようなものをここのサーバーの中で行う。これはユーザー様の方でカスタマで作る部分になります。そして下の、水色の部分、Windows プッシュ通知サービスが WNS ですね。WNS って呼んでる部分なんですけども、マイクロソフトが用意しているプッシュサービス、クラウドサービスになります。繰り返しますと、下側の水色の部分はマイクロソフトが提供している部分、上の黄色の、黄緑ですね、ライムの部分は開発者の皆様が作っていただく部分になります。実際にプッシュ通知を受けるまでの段取り、手順としては、まずクライアントのライブラリを通じて、ここの ID に紐づく、ここのデバイスに通知してくださいっていう情報を登録します。ここに通知してくださいという情報のために、クライアント、あのノーティフィケーションクライアントプラットフォームから通知のための URI を取得します。そして取得した URI、 このデバイス、この ID に対して、このアプリに対して通知してくださいという情報を、皆様のカスタムアプリであるクラウドサービスに渡します。今1、2というふうに説明しました。今度はアプリの中でその登録者2の情報を使って、ここのデバイス、ここの URI に対して情報を渡してくださいというのを行ってきます。認証を行って、そのプッシュ通知を行う、こういう段取りになってきます。じゃあこの WNS 使う際なんですけども、どういう段取りを踏んでいくか。まず Windows Live、 Live の Live Connect という、SDK といいますか、デベロッパーのポータルがあります。このポータルを通じて、ユーザー登録やアプリケーション登録を行います。今、マイアプリケーションという部分の真ん中の部分ですかね、に水色でアプリケーション100ぬぬぬ Windows デベロッパープレビューアプリケーションという情報が入っています。ここが通知するためのそのアプリケーションの情報になります。この情報をクライアント側のアプリケーションとクラウド側に与えてあげて、設定を行って通知を行います。使う数字は全部で3箇所です。1つがパッケージネームというもの、もう1つがクライアントシークレットというもの、もう1つがパッケージセキュリティアイデンティファイヤーと呼ばれるもの、この3つの数値をアプリケーションに与えて利用していきます。先ほどのサーバーサイドの通知の部分をカスタムで作る際に、ウェブサイトでもいいんですけども、ユーザー様が増えてきたときに、多分サーバーをこうスケールアウトして処理させていく必要が出てくるかと思います。そういった場合に弊社 Windows Azure というクラウドプラットフォームを用意してますので、このクラウドプラットフォームを使うと便利じゃないかということで、 Windows Azure Toolkit for Windows 8というのを CodePlex という、サイトからオープンソースで公開しております。実際にどこの部分のコードやが公開されているかというと、一番代表的なアプリケーションの部分ですね、今赤線で点々点ってしている部分なんですけども、ここの部分のコードと、メトロスタイルアプリのサンプルのクライアント側のコード、こういった部分を提供しております。実際にどんなことを行っていくか、サービス側の方は、セキュリティ ID 等をアプリケーションの中に組み込んでいただきます。そして Azure の方にはその情報をもとに WNP との通信処理を行っていきます。通信処理を書き込んでいきます。じゃあ実際にその、今日は環境上動かないので、トースト通知そのものとAzure の、コードの部分、どんなふうなコードを書くのかをパッと見ていただきたいと思います。よいしょ、じゃあこちら切り替えます。よいしょ、こちらですね。 で、トースト通知なんですけども、通知そのものにもアプリケーションがクライアント側から行うトースト通知の部分を見ていただきたいと思います。まずはこちらです。今ポンと押しますと荷物が出発しました、おいしい魚というのが出ています。もう一回クリックしますね。何個もこう押します。何個も押したのでこんな感じで出てきます。あとはほっとくと自然にこう消えます。まあ、このトースト通知コードってどうなのかな、ちょっと見てみましょう。表示、全画面表示。今回画像付きで表示してますので、画像付きのトースト表示の部分見ましょう。ここですね。テンプレートを用意してイメージを設定してテキストを設定してトーストの表示を行うということです。非常にシンプルです。じゃあこれが Azure 上だと、 Azure 側で行うとどうなるのかというと、ちょっとコード、今日は時間の関係もあるのでコードだけ見ていただきましょう。よいしょ。これはあのツールキットの方からコード丸ごと持ってきてます。ですので、もうコードは全くいじっておりません。ツールキットのコードをアプリの中に組み込んでおります。表示。ツールキットの中の変更点はこちらだけです。ドメイン名だけを変更しました。それで、まあ、動作環境ができます。よいしょ。あとは、ライブラリの中に用意されているこういうコードですよね。こんな感じですと、非常にコードも用意されているので非常にシンプルです。あとはこの通知を処理するサーバーサイドのコードを用意すればいいです。サーバーサイドのコードも同じくこのコードプレックスの中のツールキットの中に含まれております。ツールキットのアプリケーションを動かすと、よいしょ、こういったようなサイトが出てきます。ログオン。あと、よいしょ、あ、おっとっとっとっと。あれで、こうですね。アドミン。よいしょ。OK。ログオン。しますと、プッシュノーティフィケーションズということで、まあ、例えばこれ、今、通知しなきゃいけない。デモ環境で、オフィスの方に置いてある PC なんですけども、こういったようにこれに通知しなさいというのが用意されてますので、まあ、センドノーティフィケーション選んでいただいて、まあ、タイルですとかテンプレートから選んでいただいて、あとは情報を入れてセンドってしますと登録されたクライアントに通知されます。今ツールキットですのでユーザーインターフェースも含めて操作しやすい、いろんな機能が触れるようにということでものすごく汎用的に作ってます。これをアプリケーションに合わせてカスタマイズしていって上手に組み合わせていただきたいなというふうに思います。OK、最後まとめです。今回基本的なタイルの部分、更新するライブタイル、デモで見ていただかなかったんですけどバッチという機能、セカンダリタイル、トースト通知、そしてライブタイルの仕組みだったりとか、トーストの通知の仕組みの裏側に動いている通知キュー、そして Windows プッシュノーティフィケーションサービス、プッシュ通知サービスについてお話ししました。これらの機能は技術的に非常に面白いな、本当に面白いです。ただこの使い方を上手にすることで皆様のアプリケーションを使うユーザー様がもっとこう快適に、もっと皆さんもアプリケーションを使う、もっともっと触っていただく、そういったような環境を作れる、すごい重要な技術かと思います。特に基本タイルのデザインどうするのか、ライブタイルで更新させる情報をどうするのか、そこっていうのはもうユーザー様にとってものすごく大事なポイントになってくるかと思います。そしてデータのショートカットとしてのセカンダリタイル、これはものすごく大事かと思うので、ここも合わせてキャッチアップしていただきたいと思います。また今回関連資料ということでアプリのライブに関する情報は manage.dev.live.com ビルドというサイト、 ツールキット、開発者ドキュメントと用意させていきました。またこちらのリンクちょっと見づらいかと思うんですけども、後日スライセッションスライド等が公開される際に合わせてご確認いただきたいと思います。そして最後、アンケートにご協力ください。本セッションのアンケート、WA013 になります。皆様のアンケートが我々のセッションを一体よくしていきます。ぜひ、タイルをご活用ください。これで、本セッション終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。